皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日は、阿波谷千吉という人のお話をしたいと思います。阿波谷千吉という方は、1945年8月6日に、広島に原爆が投下されましたけれども、その2年前から広島市長を務めていたクリスチャンです。51歳で、原爆の直撃であっという間に天に召されました。結局この家族は、阿波谷千吉を含めて、5名が原爆で命を落としています。そういうクリスチャン一家なんですけれども、いかにしてこのような事態に立ち至ったのか、またそのような生涯はどういう生涯を経てそういう最後の場面に至ったのかということをやはり見ておく必要があると思うんですね。そしてまた神様を信じていながら、なんでそんな悲惨な死に方をするんだというような疑問を持つ方も少なくないことと思います。そのようなことについて今日は考えてみたいというふうに思っております。阿波谷千吉という方は、そこに書いてありますように1893年の生まれということなんですね。そしてもともとは山口県の出身の方です。長州ですね。で、彼は実は、お父さんが難しい字を書きますけども秀助というふうに、いう方で、鉄道管理を務めていたんですね。でこの秀助のおじさんという方が昔の鉄道員の総裁まで務めた方です。ですからこの秀助も、自然な成り行きで鉄道に勤めるようになったんですね。大酒飲みでした。そしてこのお母さんの土子というふうに言う方なんですけども、大変な美人です。この土子さんは、秀塚さんはとても優秀な方ではあったんですけれども、有能な方でもあったんですけれども、この大酒には大変並行していました。それでこの息子である千吉には酒を飲まないようにということを幼い頃からしつけていたというエピソードが残っています。いずれにしろこの2人の間に生まれた次男が千吉だったわけですね。この名前の由来は、このお父さんの秀助が仙台に勤務していた時に生まれたから、仙台の仙を取って千吉というふうにつけたわけです。熱心なクリスチャンのお母さんはこの千吉に幼い頃から聖書の話を読んで聞かせました。また彼は日曜学校に喜んで行きました。先生の話が長くなると大抵の子供はすぐ飽きてしまうものですけれども、千吉はじっと先生を見つめてどのぐらいでも我慢強く、また興味深く聞いている、そういう子供であったそうなんですね。お母さんの父子も非常に信仰熱心な方で、後に鳥取県の米子に行きますけども、その米子の、できて間もない教会で女性ながら、大変な伝道の働きをなさって、それが教会の歴史にまで残って、集合写真にまで残っています。そこには、まだ小さい頃の千吉の少年の写真も写っております。米子中学校で頭角をめきめき表し、そしてこの中学校で実はこの千吉の人並みならないこの才能やまた人格の力を帯びた先生が、当時知識人が読み始めていた内村鑑三の聖書の研究を、まだ中学生の千吉に、君これ読んでみないかというふうに勧めたっていうんですね。千吉は先生の勧めで初めて内村鑑三の文章を読み、非常な感動を覚えます。これが内村との最初の接点だったんですね。そして、優秀であった彼は第一高等学校から東京帝国大学法学部へと進みます。法学部の中でもとびきり優秀な学生の一人に数えられまして、その友人はほとんど皆クリスチャンでありまして、また内村鑑三門下の方ですけれども、例えば三谷隆信というような、後にスイス大使を務めるような外交官や、また金沢恒夫という 北海道の札幌の独立教会の牧師を長年務める非常に優秀な方々がこの同時代の学友でもありました。まあ、とにかくこの第一高等学校東京帝大にいた頃にこの生涯の師である内村鑑三との劇的な出会いを果たします。もうすでに内村鑑三は65ぐらいになっていたんですね。内村鑑三は69で天に召されていますので、もう最晩年ということであります。しかしこの内村鑑三との出会いはまたまた大きな生涯の転換点でありました。君、普通の先生は学生に気に入られようと、君はよくやっている、なかなか立派だというふうに褒めるけれども、こんなことで、気持ちを良くしていてはならないと。人間として目指すべきはグッドクリスチャンであることだ、これを君目指すべきだというふうに、年老いて円熟しているその内村鑑三の重みある言葉はこの若い千吉の心の中にずしんと入ったんですね。この千吉が思ったのは、人に喜ばれる、人に評価される生き方ではなくて、神様に喜ばれて神様に評価される生き方を求めなければならないという内村鑑三のメッセージだったんです。このグッドクリスチャンという言葉の中に含まれている意味は、神に喜ばれる者たれというメッセージだったんですね。これはまさにあわや千吉の生涯を決定づける生涯の背骨になっていった、屋台骨になっていた、まさに方向づける言葉となっていったわけなんですね。身の丈6尺、体重24貫、柔道5段という、まさに、大変な立派な体格の、彼ですね。柔道もスキーもテニスも乗馬も何でもこなす、その彼が実に柔和なる人物として、管理としても人望厚い、その生涯を全うした、その出発点には、あの内村鑑三のとの出会いがありました。もう一人名前を書くべきであったんですけども、それは東大の岩本定というドイツ語の教授です。厳しさで生徒は震え上がるような先生であったようでありますけども、反面またユーモアもあって、岩本教授の授業は学生たちを魅了したそうであります。この岩本定教授がいち早くこの東大の生徒に教えたのはヒルティだったんですね。スイスの哲学者にしてクリスチャン、このカール・ヒルティを紹介した。ヒルティのドイツ語はドイツ語の分かる方に聞いてみてもなかなか簡単に読めるものではない、非常に深く、文章は相当なドイツ語の力がないと読みこなせるものではない。しかしあわや千吉の生涯の、愛読書、これは聖書と並んでカール・ヒルティの本だったんですね。ドイツ語のヒルティの、日ごとに読むデボーションの本がいつも、そばにありました。後に千吉が東京に、自宅をやっと建てた時に好んで、入った部屋はわずか3畳の、机と聖書とヒルティの本しかない狭い部屋でした。そこにいて彼は聖書を読み、ヒルティを読み、祈ることを何よりの力としていたんですね。その、わずかの、空間である三畳間が、千吉の実は力の供給の場所でもあったこと、天と、つながる場所でもあったことを、思わずにはいられません。さてこのような千吉であったんですけども、東京帝国大学を卒業して彼は10を優に超えるいろいろな管理の道へと進んでいきます。所属は内務省です。内務省といいますと、今の総務省に近いかもしれませんが、はるかに大きな権力を持っていたんですね。そして東大を出ても 内務省に入るということは簡単なことではなかった。これはエリートの中のエリートの進むところでした。そして、北海道の、道庁の役人、課長などを務めたりする10年間があるわけなんですね。その10年間の間に、千吉は、懐かしい、この恩師である、内村鑑三が独立教会のその記念の日、行事に合わせて来道したことをきっかけに、北海道の原始林を、案内し、内村鑑三に非常に喜ばれたエピソードなどが、残っております。まあ、とにもかくにもこの北海道で自然を満喫し、また独立教会という内村鑑三と非常に関わりの深い教会に日曜日ごとに家族で集い、そして、奥様も、そこでクリスチャンになっていくわけなんですね。まさにこの北海道の10年間というのは、千吉にとっては本当に神と交わり、家族の絆を強め、信仰の土台を培う、そういう、養いの時でもあったんですね。時に、金沢常夫という東大の同窓生が、牧師をしている。この金沢、常夫とは生涯にわたる、親友の仲であり、また信仰者の、最大の友であってですね、本当にお互いに大変な時に支え合った腹心の友であったわけですね。そんな北海道の生活を終えて、彼は高知警察部長時代を迎えます。まだ35歳です。ところがこの高知警察部長に赴任するしてからほどなく、赴任して4ヶ月後、漁民運動が起きてまいります。この漁民運動が起きた1929年というのは、歴史を学んだことがある皆さんにとっては、あの年だというふうにすぐに思い浮かぶ年ですね。いわゆるニューヨークのウォール街の株式暴落の世界恐慌が始まった年が1929年です。それは日本をも直撃しました。景気はどん底になる。そして高知とても例外ではなかったわけです。当時高知ではどういう問題が起きていたのかといいますと、大型の底引き漁船が海のありとあらゆる魚を根こそぎ持っていく。零細な漁民はたまったものではありません。それで、この底引き網の、漁船のコントロールをしてくれと何度も何度も知事に陳情に行くんですけれども、知事は逃げ回ってばかり。ついに漁民の怒りが頂点に達して、彼らは知事に会うまでは今日は帰らない、1300人が集結するという大変な物騒な事態が起きてしまったんです。当時の田中知事はこの、漁民の勢いに恐れをなしてどこかへ逃げ去ってしまいます。そして誰も対応するものがない、そこに一人出て行ったのが阿波谷千吉、警察部長だったんですね。彼はこの、たけだけしい、この、漁民たちを前にして、法律によって、必ず施行する、新たなる、底引き漁船は許可しない、このすでにある法令に、違反して、操業しているものは直ちに捕獲する、それを信じてほしい。これを千吉は堂々と伝えるわけですね。するとこの漁民のリーダーもこの千吉の度胸に感服する。さすが洗礼を受けたクリスチャンだ、肝っ玉が座っているということで、ようやくここで落ち着きを取り戻していくわけです。実はこの底引き漁船の背後には暴力団の組織が絡んでいました。そしてそれがいろいろなところの利権と絡み合っていて、この零細な漁業組合の人たちが どうやっても手を出せないようにまでその利権の仕組みが出来上がっていたわけですよね。知事といえどもそこに入ることをためらうほどの構造が出来上がっていた。それを千吉一人で変えてしまったんですね。この水際の良さ、鮮やかなこの暴動になってもおかしくないような状況の緊迫した状況をさっと収めた、このあわや千吉の手腕は中央にまで鳴り響いたわけなんですね。そしてその頃時を同じくしてあわや千吉は内村勘蔵の愛弟子の一人でありますところの塚本寅次の門下になります。東京に出張するときには丸の内で毎週日曜日に持たれている聖書研究会に彼は必ず顔を出しました。塚本寅次はギリシャ語においてはその右に出るものがないと言われるほどの俊才です。塚本寅次も東大の法学校を出た方で一番で東大に入学し一番で卒業した方なんですね。そして、管理の最高の、コースを歩んでいったその塚本寅次が後で申し上げますけれども、ある出来事をきっかけにして彼は伝道者になっていくわけです。その塚本寅次の定期刊行誌聖書の知識という聖書知識というものを彼は購読するようになり、塚本からまた聖書を学んでいくというこの死にまで至る長いこの師弟の関係が結ばれていくわけです。さてこの高知時代といいますのは他にも問題がありましたね。高知はね酒を飲むという文化がとても強いところですね。もしかしたら朝から酒飲んでるかもしれません。そういうようなところで、あわや千吉は酒を飲まない、タバコも吸わない、酒を飲まない警察部長なんか初めてだというふうに言われてみんな驚くんですけども、警察部長である彼は自分の部下に命じておく。俺のチョコには茶を入れておけ。で部下はですね部長殿って言いながらお茶を添えてられる。まあそういうわけで酒を飲まない警察部長って言われながらでもその非常な信頼を集めていくわけです。結局のところ酒が飲めないから付き合いが悪いというふうなことで非難されることは全くないどころか信頼と信望を集める。つまり警察官たるものをいつ何時どういう突発的なことがあるかわからないわけですよね。その時に警察部長が酔っ払ってたらどうなります？指揮系統のトップが判断ができなければそれは全体に及んでしまうわけですよね。ある意味では侮れない部長がここに来たと人々の気が引き締まったわけです。さてこの30代で赴任した警察部長時代にあわや千吉は警察官に向かって非常に教育を怠りなくしているわけであります。その部長講話というものが実に素晴らしいんですね。門切り型の建前論ではなかったんです。それは何百人という警察官に深い感銘を与えました。記録に残っているところでは見えざる警察という講話が記録に残っています。その一部分だけご紹介しますと、見えざる警察とは何か。市民に信頼される警察こそ真の警察であり、これこそ見えざる警察である。コンクリート造りの立派な庁舎が天をまつることがなくても、この見えざる警察署を立派に建築し、これを破壊せぬように維持すること、市民の心の中に立派な警察を建設することが最も大切であるという講話をしているんですね。この時代に見えざる警察、市民から尊敬される警察、 信頼される警察というふうに言ったということは、この時代を考えるとありえない言葉だったんですね。当時警察官は、街行く市民を呼び止める時には、おいこらというこういう調子ですよ。貴様何やってるか、まあ、威張ってるわけですね。つまり警察官の出身は元侍なんですよね。藩士なんです。ですからやっぱり身分のその感覚が抜けていないわけです。庶民に対して非常に威張るというようなことが普通にあった時代に、阿波谷仙吉はそうであってはならないということを言いました。さてその見えざる警察の話の中でもうちょっと詳しいエピソードが紹介されていますのでご紹介したいと思います。つまり警察官ということを超えた人としての生き方について、聖書を開かずとも彼は伝道していたわけです。いかなる人生が最も意味深い人生か、人生観は2つに分かれる、受ける人生か与える人生かという問題である。多くを社会のため人類のために与えることが意義ある人生である。私が最近耳にしたごとく卑近な例を取ると、私の家に卵を売りに来る農村の老婆がある。この人がしばらく来なかった後にやつれた姿で再びやってきた。訳を聞くと、その卵を産む鶏を世話していた一人の子が死んだためであった。その子は三人兄弟の中の子であって、その兄は大学に進学し、弟は高等学校に通学している。他から見ると長男と三男はよくできるが、次男は学問もできないボンクラなことを考えられるだろう。しかし何ぞ知らん、その長男と三男の学費は次男の働くところの汗によって出たのであった。老婆はその子を愛し、いかにも不遇な地位に同情して、お前一人を稼がせるのは心外だと慰めるのは常であった。その度にその子は、どうしてお母さんそんなことを言うの、僕は学校に行かないでもいかに苦労しても、私のこの僕のこの稼ぎで兄と弟が学校を卒業できればこれほど満足なことはないのですと答えていた。この一家の中で最も多く与えつつあったのはこの死んだ中の子であると思う。国家はこの一家と同じである。人に知られず黙って多くを与えつつある人がいなければ発展しない。人生観の基礎をいかに多くを与えられるかにおいて励むならば、力強い満足する生涯を送ることができるのである。他にも本当にこう意味深い言葉が続いていくわけですけれども、まあ、このような講話を聞いている警察官が心を養われないわけがない。また警察官の任務に目覚めて誇りを持たないわけがない。本当に優れたリーダーとしての手腕を発揮した高知時代、その後愛知検察部長時代を過ごし、ほとんど1年か2年刻みぐらいで次々と各地を移動していくわけであります。そしてついに運命の時とも言えるような事件に遭遇することになります。それは38歳で赴任した大阪警察部長時代のことでありまして、ゴーストップ事件というふうに今も呼ばれている出来事です。ゴーストップといいますのは、当時設置されることになった交通信号機のことなんですね。ゴー、進め、ストップ、止まれ、ゴーストップ、人々は、ゴーストップというふうなハイカラな英語的な呼び方をして、新しく大きな町に生まれたこの交通信号をそのように呼んでいたんです。初めは手動で作動させる信号機だったそうですけれども、このゴーストップ事件の頃には自動的に点滅をするように改良が施されている時のことでありました。さて事件が起きたのは大阪市の天禄交差点、これは、天神橋6丁目というところをですね、略して天禄交差点という非常に広い交差点です。市電が通って、 その、通りの反対側行くには、何十メーターかあるような、非常に広い交差点です。そこでことは起きました。1933年昭和8年6月17日の午前11時30分ということなんですね。でこれは実に小さな出来事でした。それは、陸軍の一等兵が非番の時に映画を見に行こうとしてこの天禄の交差点に来たんだけれども、赤信号にもかかわらずそこを横断し始めたということです。そこで、曽根崎署という交番に勤務している、戸田巡査がおいこら何やっている、止まれと言ったんですけれども、構うものかと言って彼は、2度の制止にもかかわらずその、赤の信号を無視して渡ってしまったということです。これは、さもない事件ではありましたけれども、警察は新しく導入されたこの交通信号機に市民が慣れていくようにというね、啓発運動の真っ最中の事件だったんですね。これを軍人だからといって見逃したんではこれはまずいということもあって、この戸田巡査はですね、この警察署へこの襟首をつかんで引っ張っておこうとする。そうすると、この軍人の方はそんなところをつかむのはみっともないじゃないかと、こういうふうに言う。じゃあこうしてやると言ってこう胸ぐらをつかむ。その時にボタンが2個ぐらいこうちぎれてしまう。そのようにして結構乱暴に連れてきたんですけれども、その交番に連れてきた後で、矢庭にこの兵士が反抗的な態度を取ったので、巡査が、殴ったと、あと診断書が出たところによると、2週間から3週間の治療を要するという、口の中が裂けたりだとか、顔が腫れたりだとか、打撲症や、この、外傷を負ったということで、この事件は本当に5分か10分ぐらいの間の出来事だったんです。しかし、この、陸軍の一等兵が、交番に連れて行かれたと、曽根崎署に連行されたということは、その10分後には憲兵隊にまでもう通報されていたということです。軍隊が動き出したんですね。そして、軍隊では陸軍ではこれは大騒ぎになっていきます。それは天皇陛下の軍人が警察官ごときからこんなひどい目に遭ういわれはないと、謝れ、こういうことですね。そして、このゴーストップ事件が起きたさなかに粟谷千吉は、警察部長で、赴任して4ヶ月を過ぎていたという、そういう時のことだったんです。実を申しますと、この信号を守らないで横断してしまうというようなことは今までなかったのかというと何度もあったんですね。ところが今までの場合には警察官が大事になることを恐れて軍人が信号無視するときには、見て見ぬふりをしたりだとか、一応口頭で注意して、あとは何もなかった頃にするというようなこと、あるいは憲兵隊に連絡をして引き取ってもらうとか、そんなことで穏便に済ませていたんですね。千吉のところにこの連絡が入った時にはいつものように簡単にこの処理ができるんだというふうに思っていました。それどころではない事件が実は持ち上がっていたんです。当時岡山で制服の警察官が殺人事件を起こすというようなことがあったりとか、あるいは警察官がその女性に不自然なことをするという不祥事も持ち上がっていて、世間から大きな非難を浴びている最中のことだったんです。それと比べるならば 交通信号を無視したというのは実に軽い出来事で、簡単に決着がつくと誰しもが思っていたわけだったんですね。ところが軍部にこのことが伝えられていきましたときに、態度を硬化させていくわけです。そして警察側に謝罪を要求するようになっていきます。その言い分がこうであります。第4師団の師団長の寺内久一、警官ごときが天皇赤子である陸軍軍人を侮辱するとは何事か。今聞かない言葉ですけども、赤子と書いて赤子と呼ぶんですね。こういう、プライドがこうあったわけですね。それから、またこのようにも言っています。本件は単に一兵卒対一巡査の問題にあらずして、軍服を着用する現役軍人に対する警察官の不法暴行事件にして、皇軍の天皇の軍隊皇軍の威信に関する重大問題なりって、ね、こんなさまつなことをえらい大げさにこう取り上げてしまうわけなんですね。でこの時代背景としてみますと、軍人が、大威張りに威張り始めていた時代背景があったんですね。国民を地方人と言ったり、背広を着ている人を、商人、背広商人服と呼んだりして、軍人が一番上に君臨しているんだという特権階級意識をあらわにしていました。特に将校は治外法権的特権階級だというふうに思っていて、法律などを簡単に無視をするというふうなことが横行していたという、そういう背景の中の出来事でありました。そしてさらにこの軍部は警察を一方的に、なじります。曰く今回の事件は、名誉を命とする軍人に対し、名誉を生命とする軍人に対し、無理解なる警察管理が越権の行為をあえてし、これに忍ぶべからざる侮辱を加えたる不祥事件なりと言って、問題の責任は 100% 警察側にあると、こういう言い分だったんですね。さて、あわや千吉はここでどういう態度に出るべきであったのでしょうか。ここで彼は、警察に、すみません、陸軍におもねることは、簡単に問題を解決するが、する知恵のように思われたに違いありませんけども、千吉にはそのようなことは全く思い浮かびすらしなかったんですね。それは、この事件というのは軍人であっても法に従うのは当然であるという当たり前の意識があったからです。何のために東大法学部で法律を学んだのでしょう。法というのは軍人が除外されるものではないんです。それを軍人は無視をしてもいいなどというのはとんでもない心得違いです。あわやは言います。街頭において兵隊が、私の人私人の資格において通行しているときは一市民として交通信号に従ってもらいたいと思うとの、考えを表明します。その上で虎巡査が派出所に連行した行為は妥当なもので、皇軍を侮辱するという発言は本当を欠くというふうに堂々と発言しました。そして、さらに、千吉は一巡査対一兵士の問題をもって直ちに軍部と警察の対立であるがごときの感想を抱かすことは甚だ遺憾である。第4師団が意図的にこの問題を大きくしているかどうですかと記者から言われると、軍隊が、陛下の軍隊であるというのであれば警察官も陛下の警察官であり、この点は同じである、こういうふうに、発言したわけですね。内務省に属するこの警察でありますけれども、内務省ではあわややよく言ったという日頃から この軍部の横暴に我慢ならなかった内務省は、よくぞここまで行ったというような留飲を下げるような思いでいたと思われます。しかし腹の虫が収まらないのはこの第四師団長の寺内久一です。この寺内という方は、お父さんが寺内正武という、陸軍大臣から首相を務める、軍人がいますけども、その、息子であります。自分でも後に陸軍大臣また元帥となっていきます。しかし軍人としてはインパール作戦を許可したという愚かな判断、また冷凍機海戦の無謀な作戦を許可したいわゆる軍人としては非常に愚かな将軍というふうに言われている人です。またベトナムに駐留していた時にはフランス軍の使っていたその邸宅を総領事館をですね自分の居所として、赤坂の悲劇の芸者を呼んで戦士が前線で戦っているのに、芸者を呼んで豪遊していたというですね、まあ、本当に悪い噂の非常に多い遊び人の軍人でありました。まああまり、まあ、女性には大変モテたようですけれども軍人としては非常に評価の低い方ですね。彼の、誤った判断によって、戦争は、坂を転げるように決定的に悪くなっていったという敗因を作った人でもあった。しかしこの時彼は意気健康でですね、エリート意識を、あらわにして、このあわや戦記との対決を自らこう望むという態度に出ていったわけであります。警察官ごときが陛下の警察官というとは何事だと本当にこの頭に血が昇るような思いであったんですね。一等兵は軍服を着ていたのにそれを公所の面前で殴打したというのはどんな重大事であるのか分かっていないのか。軍人も警察官も同じであるというのは軍を軽んじるのも程がある、なんということだ、こういうふうに、彼は、まあ、激高したわけでありますよね。しかし戦吉は、相手がどのように強大な権力を持つものであれ全く意に介することはありませんでした。相手によって態度を変えるなどということは思いもよらないことであったんですね。まさに不動のクリスチャンでした。戦吉が見ていたのは自分の出世でもなければまた、大衆の意見でもない、何が真っ当なことであるのか、何が法律にかなうことであるのか、まあ、そのことであったわけであります。しかし、突然に軍隊を敵に回すというような大変な状況の中に叩き込まれる、思いもしなかった展開に好むと好まざるとになっていったわけですね。戦吉は、祈る日々が続きました。そして聖書に心を潜め、またヒルティの、書を読んでは神の導きを祈る。かくあれと祈りしことはかくなると固く信じて夢疑うな、神様に祈ったことは必ず聞かれる、恐れるな、疑いの心は我を損ないて神に嫌われ人に嫌われ、疑いの心だと思っていると自分を損なうばかりか神様に嫌われやがて人にも嫌われる、まずは神の御心は何かを問い、その勇気を持って行うことだ、疑いの心を去りて頼りなば赤子の屋敷我に生まれぬ、疑いの心を去りて頼りなば赤子の屋敷我に生まれぬ、疑う心心配な心を去りて神様により頼めば赤子のように安らかな心が私にも生まれるのだ、 ひたすら神に頼ろうというその心が伝わってくるようなこの当時の先知の歌であります。眠られる夜のためにというヘルティの名著がありますけれども、6月21日これはゴーストップ事件が起きて4日目のところですね。こう書いてあります。先知はこれを読んだに違いありません。苦しみは人を強めるが、喜びは大体において人を弱くするに過ぎない。勇敢に耐え忍ぶ苦難と苦難との間の休みの時が害のない喜びである。けれども全ての苦難はそれを和らげるに必要なだけの喜びを内に秘めていることも事実である。あなたが神からあなたを遠ざける喜びよりもあなたを神へと駆り立てる苦難の方を好むようになるならば、あなたは正しい道にいるのである。まさに先知にぴったりの言葉でした。苦難は人を強める、そして、神へと駆り立てる、神へと頼らざる、神に頼らざるを得ない、方向へと追い立てる苦しみの方を選ぶならば、あなたと神の関係は正しい関係なのだと、ユー・ヒルティの言葉はどれほどの勇気を与えたことでしょう。先知は感情的になることはなく、常にことを大きくしたいわけではないということを常々、言明して、おりました。そしてまた、警察官全体に対しても気持ちを引き締め、また感情的にならず日々の、役割を冷静にこなしていくように、このことで心を動揺され動揺することがないように、ということを伝えていくわけであります。この軍部と警察との対立を喜んで面白がったのは大阪の何和っ子でした。常日頃威張る警官に腹立たしい思いをしている、横柄な軍人に腹を立てている、この自分たちが嫌う2つの陣営が今睨み合って対立しているというのは面白い。もともと大阪は権力に対して反抗的です。表面は仕方なしに言うことを聞いている顔をして、裏で何抜かしてんねんと舌を出すと、こういう土地柄ですから、日頃偉そうにしている軍と警察が揉めているというのは面白い。こういう野じ馬的な人々も大勢いる。そういう中で問題は長引くばかりでありました。そして、警察も軍隊も非常にピリピリするような緊張の数ヶ月が続いていきます。軍は非常に横柄な、態度を取るようになっていく、そういう背景があったわけですね。これは後でもまた触れなければなりませんけども、実はこの1933年昭和8年の2月24日松岡洋介主席全権が国際連盟特別総会で席を蹴って退席して、1ヶ月後に日本は国際連盟を脱退しているんですね。満州事変を日本の侵略としたリットン報告書が採択されたことに対する抗議の行動でした。そして日本全国挙国一致非常事態非常時という言葉が流行して、陸軍は自らは天皇陛下の軍隊皇軍であるという言葉を持っていたずらに人々の緊張を煽っていた、そういう時代背景の中のことでした。あわや先吉の感謝にもいろいろな脅迫状が舞い込む、明日は貴様の命をもらうとか、いろいろな脅迫が来る。しかし、奥様の社長さんが 後でおっしゃっているところによるならば、脅迫状もたくさん来たけれども激励のお手紙も大変たくさんいただきました。しかもその両者には違いがありました。脅迫状は非常に品のない言葉で荒々しい言葉、字で書いてあったのに対し、励ましの言葉は教養があふれる品の良い立派な字で書かれた手紙が圧倒的に多かったのです。ものを考える方は私たちを応援してくださっている、大きな勇気をいただいたものでございました。あわやは、この警察官に対して抑制をするようにと、気持ちを抑えるように、挑発に乗るなということを、警察官に命じます。そんな中で、泥仕合が始まっていくわけですよね。警察の方では中村一等兵の過去を調べろという命令が誰かから出まして、調べていったところ、なんと今度のその天禄交差点の信号無視のような事件を過去に7回も犯していたことが分かりました。しかし軍部の方も黙ってありません。戸田巡査は、養子になったにもかかわらず名前を中西と変えないで、いまだに戸田ではないか、公文書偽造だと言ってですね、相手がそのちょっとした失態を付け込んで、相手の失態に付け込んで、その泥仕合をするというようなまずい展開になっていきます。そうこうしているうちにも、その目撃者の一人は、軍部の方に、また警察の方に何度も何度も呼ばれて、特に軍部の方で過酷な取り調べに耐えかねて、ついに精神に異常をきたして、鉄道で自殺を遂げる歴史体で発見されます。また警察の曽根崎署長はですね、心労で入院して、そのまま帰らぬ人となってしまいました。47歳でした。このような状況の中で時はいたずらに過ぎ、半年も過ぎていくような状況になっていってしまったんですね。5ヶ月が過ぎようとしていたそのある時に、天皇が北陸に軍事演習をご覧になるというふうなことで、陸軍大臣荒木大臣が同行したところ、思いがけなく天皇が大阪の事件はどうなっているかという一言を漏らされた時に、天皇陛下もご心痛あらせられるなんて言ってですね、それで荒木陸軍大臣から何やってるか、この問題一刻も早く解決せよということで、軍部がもう長期戦を覚悟している中、急転直下、和解の動きが始まることになってまいります。そして、この天皇の一言、この、交通信号を無視したという小さな事件が天皇陛下の耳にまで達したという、この一つの出来事が大きな動かしがたい歯車を回していくということになったんですね。陸軍は最後までメンツにこだわりました。しかし警察もその自分をしたことが誤りだと認めるわけもない、そういう中で兵庫県知事が両方の立場を分かるものとして和解の働きをし、表面上の和解がついに成立し、この戸田巡査と中村一等兵が笑顔で握手するという写真が新聞に載るというふうなことで、世間は何が背後にあったかは知らないけれども、とにもかくにも和解のジェスチャーは仰々しいほどになされたわけです。陸軍の対面は保たれたんですけれども、しかし以降は兵士が違法行為をした場合は警察ではなく憲兵がかかるものにすることとするという申し合わせがなされて、以降軍隊が治外法権の状態になっていくという悪い状態が起きていくというのは本当に残念なことであったわけです。さてその後ですね、このような 事件の渦中にいた青谷千吉の栄進にはストップがかかってしまいます。まあ、いわゆる横滑り人事ですよね。エリートコースに乗っていたはずであったんですけれども、同じような地位のところを転々としていくというようなことであります。でも千吉にとってはそれはどうということではありません。愛知県の総務部長を経て、またそこには書きませんでしたけれども兵庫県の総務部長にも転勤していきます。総務部長から総務部長ですから全然栄転でも何でもないんですよね。ところがこの兵庫県総務部長で神戸の駅に降り立った時にびっくりするような出来事が待っていたんです。それは兵庫県の警察官が総出でこの阿波屋千吉の兵庫県の総務長就任を出迎えてくれたんです。兵庫県の警察官が全員というほどに出てたんです。なぜかと皆さんなんですか。あのゴーストップ事件なんです。よくぞ警察官として軍隊に折れないで正義を全うしてくれました。阿波屋さんはあなたは私たちの誇りです。そういうことですね。この出来事は阿波屋千吉の心を揺さぶったようであります。しかし時代は、まさにキリスト教、弾圧の時代に入っていったんですね。いわゆる特攻警察が動き始めて、牧師が逮捕されて、厳しい取り調べを受けるというふうなことが始まっていたんです。そして、親友の金沢恒吉というあの牧師もですね、特攻警察に捕まったり呼ばれたり、まあ、そういう日々が始まりました。でもそんなことは全く関わらず、今は警察ではなくて総務長でありますけれども、金沢がこの兵庫県に来るときには家に泊まっていけと何日も泊めてあげたり、この親友の交わりに何らこの時局に影を落とさせなかったんですね。このような過酷な弾圧が始まっている中にあって、まだかつては警察のトップとしてですね手腕を発揮した中にあって、この阿波屋千吉がクリスチャンであることを苦々しく思う人たちが大勢いたんですけども、そんなことは意にも介せず彼は一筋に神の導きの通りに歩む勇気を日ごとに祈りを持って養っていたわけであります。まあ、そんな時ついに彼は大分県知事というですね、まあ、これこそ栄転と言われるようなところに地位にまで上っていきます。ところがその大分県知事をしている時にとんでもないことが起こりました。それはドイツからヒットラーユーゲントというですね、そのヒットラーの軍隊の青年部が大分県にやってくると、それを阿波屋千吉は知っていたんですけれども全く放り出して家族と温泉旅行に行ってしまってるんです。言ってることは明白なんですね。私はナチスには組みしないということなんです。皆さん、この時代にですよ、ヒットラーの軍隊の青年部を知事が迎えないで温泉旅行、家族旅行に出かけるというのはね、どれほど勇気あることだったかと思いますね。それは無言の抵抗であったと思います。しかし彼はどんなところに送られてもそれを見事にこなした。新しく馬政局というその軍隊では まだ馬というものが重要なその兵力の一部となっていたんですね。その軍馬をどのように優秀な軍馬を育てるかという馬政局というところが設けられました。まあ、元より千吉は北海道時代乗馬を趣味にしておりましたけれども、この馬について深い研究を重ねて、そして馬事大会という 前代未聞の始まって以来、日本始まって以来のその軍が軍人を多く関わるこの馬事大会を1700頭の軍馬を集めて天皇陛下をお迎えして、見事にこれを大成功させているわけですね。まあ、この時の活躍ぶりはもう伝説的になっています。彼はあくまで自分の職務に忠実で、それを非常に高いクオリティの仕事をどこにおいても成し遂げたんですね。まあ、それは見事というほかありません。